からリンゴ王国紅玉カレッジが始まります。弘前大学の先生が毎週毎週面白いお話をしてくださることになっているんですが、今週は一体どんなお話なんでしょうね。ちなみにこの番組を聞くと青森県民カレッジの単位がもらえます。さあ、そろそろ時間のようですよ。
リンゴ王国紅玉カレッジ、先生、今日のお題は？
大腸がんにならないために予防と診断というテーマでお話をしたいと思います。
皆さんこんばんは。弘前大学の先生方が毎回登場するリンゴ王国紅玉カレッジ、早速今週の先生をご紹介しましょう。弘前大学大学院医学研究科消化器外科学講座の坂本義之先生です。
こんばんは、坂本義之です。
今日のアシスタントは藤田成美さんです。
皆さんこんばんは、藤田成美です。
坂本先生、この番組はあんまりその時の話題っていうのは取り上げないんですが、今日は、坂本先生の講演のお話があるということを伺いました。
そうですね、6月22日に、大腸がんのならないために予防と診断ということで、講演させていただきます。
6月の22日何時からですか？
10時から。
10時から、はい。会場はどちらになりますか？確かこの近所ですよね。
向かい、
ここはキャストというところで収録してますけれども、元のアップルウェブのあったビルで、先生の講演の会場が、現在の新しいアップルウェブの建物コミュニティプラザ、こちらの方で、22日の午前10時からということですね。はい、ぜひ皆さんに聞いていただきたいと思います。さて、それで今日はその先生のご講演にもちょっと関わりのある話をいくつか伺いますけれども、はい、まず今日のタイトルが大腸がんにならないためにということなんですが、まずその大腸がんの病気としてのその性質をお聞きする前に、この番組ですから、そもそも大腸というのはどういう働きをする臓器なのかなというところから教えてください。はい、
簡単に、覚えていただくために、大腸とは、便を作るところと覚えていただければよろしいと思います。
はい、
食事をしますと、口から食道を通って胃袋を通って、で十二指腸を通って、長い長い小腸を通ります。最後に効きついた大腸で便を作って、お尻から出すという働きをしています。
大腸がなければじゃあ、微量な話でごめんなさい、下痢のような状態。
そうですね、ドロドロの便が出ます。
ということはしっかり元気な、便を出すためには大腸の働きが大事。
そうですね、非常に大事な働きをしております。
はい、ちなみに大腸というのはどれぐらい長さがあるんですか？
まあ、人にもよりますが、だいたい 1.5 から2メートルぐらいと覚えていただければ。
そうするとその間に形のない便がきちんと形ができて、
そうですね、ドロドロの便がそこで水分吸収されて、固形便になっていくと。
ちなみに便というのは食べ物のカスですよね？
そうですね、多くはカスなんですが、大腸の中にあるその細菌層ですね、菌の塊も一部含まれていると。
例の腸内細菌
というか。そうですね、腸内細菌が、便となって出ますので、食事をしなくても便は出ます。
あ、断食してても。
そうですね。
じゃあ断食したらトイレに行かなくてもいいっていうことではないわけですね。
それは嘘だと思います。
ちなみにこの大腸で、腸内細菌が、生活して、で、水分を吸収して便を形作るということなんですけども、腸っていうのはそれだけの働きなんですか？
小腸に関しましては、栄養を吸収すると。
あ、なるほど、
いうことですね。
はい、
大腸はその、便を作るということのほかに、免疫を司る非常に重要な働きをしております。
免疫というのはその体の外敵から守るという。
そうですね、
あれですか、
敵から身を守る、そういった働きをするのが腸で行われております。
ということは先生、大腸が元気だと体全体が元気になるということですね。
そういうことになりますね。
じゃあ我々、 私だけかもしれませんけど、うん、あの大腸というのは便ができるだけのこうパイプだと思ってたら大間違いと、はい、
そうですね、
この全身に、まあ、影響のある大腸ということなんですけれども、これってかなりその筋肉質なものなんですか？
筋肉は筋肉ですね、まあ、場所にもよりますが、はい、大腸って、まあ、結腸と直腸と、まあ、最後に肛門ということになってまして、うん、まあ、小腸よりは壁は非常に厚いですね、
ただその壁は厚いといってもそんなに分厚いわけじゃ、
そうですね、うん、まあ、限界もちろん限界ありますので、便を溜めておくというのが、うん、まあ、一番の、まあ、働きですかね、うん、直腸 S 状結腸から直腸あたりに関しましては、
はい、もう先生もう一回、まず小腸の方から出てきますと、はい、最初に行き当たるのが
盲腸ですね。いわゆる、皆さん盲腸盲腸っていうあの病気、はいはい、あれは虫垂のことなんですね。盲腸にぶら下がっている虫垂のことを、あ、まあ、盲腸と、
なるほど、
みんな呼んでるんですけど盲腸っていうのはあのちゃんとした結腸の、だから大腸なんですね。
じゃあまず小腸から
盲腸に
出てきました、はい
はい、
盲腸に送られた段階ではまだ液体状態ですね。
そうですね、そこから徐々に水分が吸収されて、はい、上行結腸を上っていきます。
上行結腸って上に行くから
上行きますね。ずっと行きますね、はい
はい、
で今度は横に行きます。
今度は横ですかね、
右から左に、
自分の体で行くと右から左に、
そうですね、右の下腹部から、はい、上行結腸が上がってきて、で、はい、そこから今度左に向かっていきます。ここ横行結腸ですね、
横に行くっていうことで
横に行くんで、はい、横行結腸です。
はい、
そして左の上まで行きましたら今度は下がっていきます、
うん、
下行結腸になります。
あ、なるほど、なんかそれっぽいな。
そうそうそう、
はい、
で左の下まで来ましたら今度そこからこうグネグネの S 状結腸、
はい、S 状 S の字のように曲がっていくと。
そうですね、
これは長さが収まりきれないからということじゃないですか。
まあ、いや、そういうこともあるかも。今人によってかなり長さもありますんで、
はい、でそれが S 状結腸が
最後は直腸に、
直腸に、
はい
はい、ちなみにですね先生、またまた疲労の話でごめんなさい、便を催すっていうですね、
はい、
例えばご飯を食べる、朝ご飯を食べるとですね、てきめんにこうトイレに行きたくなるってありますけども、はい、この便を催すっていうのはどこら辺にその、便が入ってくると催すんですか？
便がですね、S 状結腸から、直腸にたまりますと、
うん、
まあ、便を催すと、うん、でも反射というのもありまして、
はい、
食べると要するに腸の蠕動が良くなりますので、そういう反射もあっての、まあ、便ということになります、
うんうん、じゃあ逆に言うとご飯を食べると腸の運動が活発になるということなんですか？
そうです、はい、
じゃあここら辺は非常に大事ですね。
そうですね、そこで免疫を上げていただければ、皆さんだから1日3食きちっと食べましょうと。
あれ、例えばですねダイエットのために1食抜いてるとか2食抜いてるって人いますけど、
やっぱりあまりよろしくないと思いますね。
やっぱり3回、
3回
量は少なめにしてもいいけども、
はい、3回ちゃんと決まった時間に食べて、その都度その腸を使ってあげてですね、腸管の免疫を上げてやると、それが健康には非常に重要ではないかなと思います。
なるほど、はい、それじゃあ、まあ、ご飯が大好きな私としては非常にありがたいお話で3回食べなきゃいかん、夜中でも食べるぞみたいなねありますが、じゃあこういうその、まあ、体の免疫にもすごく影響のある大腸なんですけど、大腸の病気、まあ、いろいろある中でその大腸がんということなんですが、
はい、
大腸がんっていうのは種類があるんですか？
ですね、まあ、場所によって先ほど述べましたように、うん、まあ、盲腸にできれば盲腸がん、上行結腸にできれば上行結腸がん、直腸にできれば直腸がんですね、
うんうん、
まあ、その他にあの悪性の疾患も、まあ、数少ないですがあります、うん、多くは大腸がんということで今ひとくくりにされております、
うん、あの腫瘍という言葉と、
はい、
がんという言葉、我々素人だと区別がつかないんですけど、
は
い、
そうですね、
この大腸の場合はどういうふうに区別しているんですか？
腫瘍っていうのは良性と悪性と、
うん、
まあ、2種類あるんですね、
はい、
で悪性っていうのはその転移をして歩くと、
うん、
いったのも簡単に、考えていただければ、うん、そういうことになります、
はい、
全身に転移をして、まあ、自分自身もどんどんどんどん大きくなって生態に悪さをしていくと、
うん、歯止めがないわけですね。
そうですね、それが、まあ、悪性疾患、まあ、大腸がんと、
うん、
考えていただければ、
はい、
よろしいかと思います。
ちなみにその大腸にあるいろいろな悪性の腫瘍 があって、その中に大腸がんも含まれる
ということなんですか。そうですね、いわゆるその大腸の悪性疾患の中の多くがまあ大腸がんであると。その他にまあいろんな悪性リンパ腫であったりとかですね、その腸の筋肉のあたりにできる腫瘍であったりとか、そういったまあ珍しいですけども、そういったものがございます。
ということは、その大腸がんがその悪性な病気、大腸に関する悪性な病気のまあ主役
ほとんど、そうですね、
このがんと腫瘍の違いっていうのは何なんですか。途中にできるとか上にできるとか、そんな感じなんですか。
場所ですか。
あ、というか、まあ、できる 場所っていうかな、大腸の中のどの、先ほど、リンパ節とか筋肉とかおっしゃいました、
ね。大腸の壁のですね、一番内側になります、
内側
粘膜ですね、そこからできるのが、まあ、大腸がんと、
この大腸がんになりますと当然いろんな症状がどんどん出てくると思うんですけど、一番最初に出てくるのはどういうものなんでしょう。
多くはやはり血便とかですね、まあ、進行しますとその便秘になったりとかしますが、血便が多いですかね。
この血便っていうのはですね、まあ、あのお尻の病気を患ってる人は、まあ、たくさんいらっしゃると思うんですけど、じっとですね区別がなかなかつかないんですね。
つかないと思います。
特に素人ですと、また出ちゃったよっていうことで見過ごす例も多いと思うんですけど、この場合の区別というのはやっぱり診断が必要なんですか。
そうですね、まあ、多くはその病院受診していただいて、そこで内視鏡検査とかやっていただく方が無難かなと思います。
で、先生、先ほどあの便秘も出てくるとおっしゃいましたけど、結構便秘持ってる方、持ってるって変だ、あの便秘が癖の方って多いじゃないですか。例えば、不規則なその仕事時間の方とか、あとは主婦の方とかも、あのなかなかトイレに行けないというようなことで便秘になりがちだと思うんですけど、そういう便秘との区別って難しいですかね。
やはり難しいと思いますね。まあ、一番分かりやすいのはなんとなく最近便秘気味だなというような方は要注意だと思います。
あ、今までは良かったけどと、
ずっとなんか便秘で来た方と、最近なんかちょっと便秘気味だなという方はちょっと違うと思うんですよね。ですので、ここ何ヶ月間ちょっと便秘気味でとかっていう方は検査が必要じゃないかなと思いますね。
あの便秘になったり下痢になったりっていかがですか。
まあ、そういう風になる方もいます。
そういう場合もとにかくその便秘絡みは要注意。
そうですね、
あの食べるものによってもですね、結構お通じが良かったり悪かったりしますよね。こういうのもとりあえず考えたあの条件に入れた上で便秘がちという感じなんでしょうか。
そうですね、
基本的には便秘が最近続いてると。
そうなった方は要注意だと思います。
ちなみにですね、その、まあ、がんの病気はともかくとしてですね、こういろんなものを食べて当たったとか、で下痢になる場合もありますけど、こういう場合はまあ一過性のものとしてそんなに重く見なくても大丈夫と思うんですけど、これがずっと続いた場合はまた別の病気という
別の病気もございます。
考えた方がいいわけですね。実際ですね、その病気で思い出しましたけど、このガラッと変わってですよ、風邪ひいて熱が出たと、言った場合でもそのいろんな薬を、まあ、患者さんは欲しがりますよね。先生どうですか、そこら辺の。
僕はあまり薬処方しない方なんですけども、特に、風邪ひきなんかで出されるの抗生剤とか出されることがあると思うんですね。ただ腸の中にはその腸内細菌層ってあって、まあ、要するにその先ほど述べたように免疫を司る、まあ、非常に臓器ですので、それによってその抗生剤によってその腸内細菌層が壊されると、で余計体調を崩すということがあります。
善玉菌も死んじゃう。
そうですね、ですので、風邪ひきなんかの時は薬飲まずにですね、安静にちゃんと食事して、寝てるっていうのが一番大事かなと。
そのやっぱり食事はしないといかん。
食事は大事ですね、食べて腸の免疫を上げると。
うーん、あ、そうかそうか、さっき先生おっしゃった食事をすると反射で腸が動き始めて、はい、腸が動くっていうことで免疫力が高まる。
もちろんそうですね、
いうことですね、じゃあもう風邪ひいて食欲ないやと思っても、
で点滴、そういうのは間違いですね。
あ、ちょっとでもいいから口から、
そうです、自分で食べて、自分で熱を上げて、それで、菌を殺すと、
まあ、もちろんそのあまり上げすぎるといけませんから頭を冷やして
るのが
必要ですよね、
ある程度のところは、まあ、自分で頑張るというのが大事だと思います、
頑張るというのはね、じゃあ基本その病気になったらその自分の免疫力を高める方向ということなんですね。
リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学大学院医学研究科消化器外科学講座の坂本義之先生を迎えしてコミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
弘前大学 の, その消化器外科学講座結構大所帯
ですね、はい、そうですね、今医者だけで30人ぐらい、
あ、そんなにいらっしゃるんですか、
います。
先生はその中で、まあ、かなり若手の方だと思うんですけど、
はい、まあ、若くもないですけど、
あ、そうですか、あの大学の方では、まあ、研究したり、それから学生の授業を持ったり、
ね、講義したりとか、はい、
学生の授業ってどういうことやってるんですか。
まさにこのまんまですね、大腸の話をしたりとか、
はい
はい、この大腸の良性疾患も含めて、あとは救急疾患ですか、まあ、そういったものを講義したりしております。
外科ですからやっぱり切ったかったの状態が多いんですか。
そういう話が多いですね、
なるほど、
はい、
もうあの血を見てそっとするような学生はいないでしょうけど、
さすがにそれはいないですね、
外科になりたいと思う学生
も結構いますよ、多いですね、はい、
なんだってね、外科医ってかっこいいもんね、
いつも手術してるっていうか、
あ、そんな疲れますよ。
あ、そうですか、体力勝負ですか。
そうですね、僕は3時間が限界かな。
3時間もっとあるんですか。
10時間12時間やってる方々もいますよね。
10時間って先生すごいですよね、
また内科さんとは違う、
違いますね、
部類ですよね、
10時間ったら例えば朝の8時に始まったら、
はい、
夕方6時じゃなくてもらわないってことです
ね、そうですね、
その間ご飯も食べないでやって
ますか。やってますね、結構緊張するとあのトイレ行かなくてもよかったりとか、
お、
そういった状況にはなります。
もちろんトイレに行ったらちゃんと手洗います
ね、そうですね、
手術する場合はあのどこまであるんでしたっけ。
一応、まあ、教育上はあの、はい、肘までなってますけど、
はい、
最近はちょっといい薬が出てきてんで、あの僕らはそれを使わせて簡単に洗っております。
でも先生あの10時間ご飯も食べないでやるってさっき先生おっしゃったじゃないですか、はい、飯食べないと免疫力がならないって
なんであの健康には非常によろしくない食だと思ってます。
立ちっぱなしで、
立ちっぱなし、夜中には起こされる、で食べる不健康極まりない生活ですね。
しかも食事時間短いですもん
ね。そうですね、
食える時に食っておかなきゃいけない、
はい、寝る時に寝てと、
あ、じゃあどこでも寝れるし、
どこでも、まあ、そうですね、
そういうあの体作りをしてるわけですね実際にその先生方も当然その学生たちに教えるほかに病院でも診療されるわけです
か、はい、もちろん診療もしてます、はい、
これってすごい大変じゃないですか。
大変ですけど、まあ、診療が、まあ、基本的にはメインになりますんでね、医者として、
あ、ローテーション
で、
実際にどうですか、あの大学病院っていうとすごい患者さん多いなって
思うんですけど、患者さんの数多いですね、なんで3時間待って3分診療っていうのは本当にあることだなと、まあ、僕らの本意ではないですけども、やむを得ないかな。
来た患者さんは全部見なきゃいけない、
ね、はい、
今日はここまでで打ち切りですから、ね、行きませんもんね
そうはいかないですからね、はい、
実際にやっぱりその例えば慢性的な病気で、コントロールできるような状態の方は、
はい、そういう方はやはりあの他の病院に移っていただいたりとか、
かかりつけ、
そうですね、そっちの方がお互いいいんじゃないかなと思うんですけども、
実際に信頼できるかかりつけのお医者さんがそばにいれば、すぐ見てもらえました、ですよね、
はい、
まあ、救急搬送されたらまた別ですけども、そういうその、安定期に入ったような方はできれば
かかりつけの 医者さんの方が
安心できるということですね。まあ、実際にその大学病院ですといろんな科がありまして、
はい、
先生方もたくさんいらっしゃるわけなんですけど、
はい、
その例えばオフの時間とか、
ええ、
どういうふうになさってるんですか。ただ寝てるだけっていうのは。
僕らのオフの時間は忙しいですよ結構。その例えば学生勧誘のためのイベントであったりとか、
学生
勧誘、
勧誘ですか。
我が医局にですね、外科紹介外科の局に後輩を入れると、
リクルート、
リクルート活動ですね。これが結構大変なんですよ。
学生、医学生っていうのはなんかこう決まってエスカレーターに乗っていくわけ
じゃない。もちろん医者にはなるんですけども、その後の各科に配属になる段階で、やはり後輩が一人も入らないっていうような科もありますし、
はい、
うちはまだ今今年は6人入りましたんで、まだいい方なんですけども、そのリクルート活動結構大変なんですね。
お医者さんっていうのは例えば国家試験に合格したから一人前のお医者さんっていうわけでは
ないですよね。
ないですか。
その技を極めるまでは本当に何年もかかりますし、
なんとかかんとか専門医とかっていう、
専門医もそうですね、
ありますもんね、
はい。
実際にそうやって、いろんな、まあ、技といいますか技術を磨いて、知識も磨いた上で独り立ちと。
そうですね、ただ外科ってなるとこの独り立ちっていうのはなかなか難しくて、
はい、
基本的にチームで行ってる医療なので、
なるほど。そうしますと例えばドクターの方もチームだし、それからその他のスタッフの方も含めて、
そうですね、看護師さんもそうですし薬剤師さんもそうですし、
麻酔科の先生も
チーム、ね、もちろんそうですね、
なんかすごい手術の場に居合わせるスタッフの方だけども
、ものすごい数ですよ、
そのチームの中で先生方が、まあ、メソッド
でいらっしゃると。そうですね、で麻酔科の先生が麻酔かけてくれるから我々も手術できますしね、術後もその例えば集中治療室なんかに入った場合は、集中治療室の先生が、まあ、管理してくると、いうことで、非常にいろんな多数の方が関わっています。
先生 そのチームプレーの源泉というのはどこら辺から来るんですか。
やっぱ野球ですかね。
野球ですか。
小さい頃からやってた。
野球少年だった。
野球少年ですね。今野球青年ですか。
はい、野球というのはいつ頃から始められたんですか。
小学3年ぐらいですかね、
やっぱりお父さんの影響とか。
まあ周りがみんな野球ばっかり、ジャイアンツファンばっかり。
あ、ジャイアンツファン。なるほど、
はい、
まあ確かに子供は大体ジャイアンツから入るんですからね。
そうです
ね、大阪の子は阪神
から、ね、阪神ですね。
でそのプロ野球に憧れて野球始めて。
そうですね、中学、高校はちょっとまたずれてソフトボールになったんですけど、
ソフトボール、
これはですね高校の男子ソフトボール部って8チームしかなかったんですよ。県内に。
県内で、
なんでこれは全国大会行けるぞと。
なるほど。ちょっとそろばんを弾いた
したら全然ダメでしたね。
8チーム、別のチームが強かった。
強かった。
弘前には斉藤遥さんという非常に、
ね、そうですね、有名な方いらっしゃいますけど、弘前工業とか強かった、この辺強かったですよ、五所川原農林とか。
そうした中で先生が野球を続けられたのは、まあ、大学に入ってから。
大学か。そうですね、大学に入ってまた野球に戻り、
現在はどうですか。
今もちょくちょくやっております。はい、
なんか社会人チームとかですか。
社会人チームではないんですけども、各病院で野球チーム持ってるとこ多いんで、その病院に出た時はそこでプレーしたりとかしてますね。
じゃあ病院のチームっていうのはそのドクターも、
いますし、事務の方もいますし、技師さんもいますし。
なるほどなるほど。そこでまたチームプレー。
そうですね。
あ、それで先生おっしゃったその外科のチームプレーと
設立と、はい、
いうことなんですか。実際にやっぱりその野球でのチームプレーの、
はい、
なんていうかな、感覚っていうのは役に立ちますか。
役に立ちますよ、病棟でもそうですし、術中のその技というか、そういうのにも非常に役に立ってますね。
よくその映画で孤高の外科医みたいなね、ブラックジャックみたいなのがあるんですけど、あれは現在では通用しない。
通用しないですね。
やっぱりこうそれぞれが役割を担ってる。
そうですね、何でもかんでも自分がっていうわけにはずっと病院にいるわけじゃないんで、 それはやっぱりある程度任せるとか任せ、自分が出るところで、うまくチームとして機能しないと自分の生活も成り立っていかないとは思うんですよね。
まあ、実際それがまた患者さんの求める医療でもあるということですね。
例えば自分だけやってて、自分が例えば出張でいないときに、じゃあ患者さんが一番困るわけじゃないですか。代わりに見てくれる後輩がいい、同僚がいい、で、彼らが同じような技量でないと、患者さんがやっぱり一番損すると、いうことですので、
まず患者さんが真ん中にいる医療ということですね。ちなみにその手術ですとメスっていうのはよく、我々イメージあるんですけど、メスと
実際メスって最初しか使わないですよ。
あ、そうですか。
多分5秒ぐらいでもうお役ごめんですね。
あ、それで終わり。
皮膚を切るだけですよ。
あとは？
あとはクーパー、ハサミですね。クーパーって言うんですけど、ハサミでやったりとか、あと、電気メスで、電気でこう切ったりとかですね。
出血が少ないやつ。
そうですね。だったりとかですね。メスは使わないですよ。
もう外科医メスっていうイメージがね、あります。
最初の5秒ぐらい。
でハサミで切ったり、
そうですね。あとは監視って言って、その血管をつまんで、血管結んだりとかですね。
あ、その結ぶっていうのはどうやってやるんですか。
普通に糸で
、
その辺で売ってるような糸じゃないですけど。
あ、じゃない。あ、びっくりした。
糸で、
針はどうなんですか。
針も同じですね。裁縫で使うような感じの、あれそのまま。
あんなもんですか。
あんな感じですよ。
なんか想像すると全然違うもの
縫ってきて貼って、そんな感じですよね。
じゃあそうやって縫ってで閉じて、で傷跡は多少残るけども、これは切ったからしょうがない、いやしかしね、大変ですよね。できるだけ切るのは少ないようにしたいもんですけどね。
そうですね。できれば手術はやりたくないですよ。
放送はちょっと前後するんですけど、先日泌尿器科の大山先生のお話も伺いました。なんかすごい、すごいロボット。
ああ、ロボットやってますね。泌尿器科さんは、
ほとんど血が出ないみたいなのやってましたけど、
あれはすごいですよ。
さすがにその消化器外科では出番はないですか。
いや、あります。
あるんですか。
胃袋であったりとか、膵臓であったりとか、僕らの大腸ではまだ今出番はないですけども、やってます。
ということはどんどんその、患者さんの負担も少ないんでしょうけれども、危険も少ないし、
そうですね。
ということで機械化というんですか、これは。
機械化、
機械化ですかね。実際にはそのやっぱり患者さんの負担をできるだけ抑えるという方向が、
それが一番ですよね。
先生としてはいかがですか。そういうロボットにもしかして取って代わられるかもしれないと。
いや、そういう時代が来るかもしれませんね。
その方がいいんですか。ちょっと考える。
僕の出番がなければそれはそれに越したことがない。
逆に。ああ、なるほどね。
ストレスも減りますんで。
そのストレス解消というのは普段どうやって。
最近は走ってますよね。
走ってる。どこら辺走ってるんですか。
家が近いんで公園、弘前公園の周りをぐるっと走ってるんですけども、その日の患者さんの、手術のことを考えたりとかですね。昨日具合悪かったなとか、ちょっと反省も込めてとか。
あ、そっか、走ってる間にその自分の考えをまとめたりとか、
今日はどうしようかとか、
ですね。走るって言って結構最近公園の周り走ってる方も多いみたいですね。
あれはでもいいことだと思います本当に。
弘前公園のなんだっけ、ランニングチームみたいなものができてるみたいですね。じゃあそういうストレスの解消をしつつ、患者さんの健康を守る
ということ
で、じゃあここでまたちょっと曲を挟んで、次に大腸がんの診断のお話を。
はい、リンゴ王国公共カレッジ、この番組は弘前大学大学院医学研究科消化器外科学講座の坂本義之先生を迎えして、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
まず先生、その大腸がんに、なったとします。なるかならないかはまだ別問題なんですけど、なったとするとですね、それを見つける のがまあ必要だと思うんですよね、
はい、
どうやって見つけるんですか。
一番手っ取り早いのは検診受けることだと思いますね。
検診っていうのは
便を取って、
はい、
まあ、それを調べるだけなんで非常に手軽な。
あ、じゃあ、 昔寄生虫検査でやった検便みたいな。
あ、そんな感じですね。
じゃあ、まあ、朝ちょっと手間暇かかりますが。
そうですね、
痛くも痒くもない ですよね、
はい、まあ、100% 正しいわけではないですけども、うん、多くはそれで分かることがありますね、はい、
これは例えば先生、前の日に刺身を食ったとかですね、うん、血の滴るようなビーフステーキを食ったとかこういう場合は大
丈夫ですか。いや、あんまり関係ないと思いますよ。
関係ないですか。血を見るんですよね。
大丈夫、その前にはちゃんと吸収されますんで。
そ、あ、そうなんですか、ね、
はい、
なるほど、はい、このじゃあ検診、便の検査をしました、
はい、
で引っかかりました、
はい、
引っかかった場合次のステップは、
次は近くの内科のですね、うん、先生のところに行って、うん、内視鏡検査を受けていただくのが一番よろしいかと思います。
あ、内科に行
く。そうですね、
これは、まあ、できるところできないところも、
まあ、ありますが、うん、あ、多くは消化器科って書いてるところは、うん、大抵できますので。
なるほど、
はい
はい、内視鏡はどうなんですか。痛いとか苦しいとかってあるんですか。
多少痛いとかありますね、うん、
お尻から入るんですか。
そうですね、お尻から入れて、うん、腸が屈曲してるところを通過するときに若干痛みが、
うん、あ、
S 状結腸であったりとかですね、うん、あと下行結腸から横、うん、結腸に移るところ
、90度曲がるところ
。そうですね、うん、大体その2箇所が、うん、とは内科の先生は言うんですけども、
うんうん、
その2箇所の痛みさえこらえれば、
うん、じゃあお腹の中でも、まあ、神経は通ってるということですね、
はい、
でそこを、見ていただいて、でさてそこで例えばどういうものが見えるんですか。
まあ、がんっていうのは先ほども言いましたように粘膜ですね、腸の一番内側からできますので、うん、そこに例えばポリープができてあったりとか、うん、こう潰瘍みたいになってあったりとか、うん、った場合にはやはりそういう、まあ、病気が疑われると。
まだ疑い、
でそこで、まあ、組織を取ってくるんですね、
うん、お、取るっていうのはどうやって。
まあ、監視といってつまみみたいのでピッとわずかな組織を、
つまり内視鏡にそういうのがついてる。
ついてますね、
おうおう。そうするとその内視鏡の中にはカメラも入ってるし。
もちろん、はい、
それから、明かりも、
明かりも、はい、
あるし、
はい、
さらにその監視も
通り道もありますね、
そんなに太いんですか。じゃあ
だいたい直径2センチはないと思うんですけどもね、それぐらい、
それぐらいの中に全部入ってる、
まあ、ちょっと内科の先生じゃないんで分かんないですけど、うん、はい、
それを、まあ、それで、ポリープをつまんでくるわけです
か。まあ、ポリープであったり、まあ、そういった病変の一部を取って、うんうん、それを、まあ、病理検査という検査に出してですね、うん、そこで悪性が見つかれば、うん、要するに、まあ、がんということになります、うん、
でそのポリープを全部それで内視鏡で
取ることももちろん可能です。
取れる大きさだったら大丈夫。
そうですね、うん、
でそれを取ってしまえばあとは終わりですか。
全て取り切れてれば終わりになります、うん、あとはそのもしがんがあったとしてそのがんの深さですよね、
うん、
それがあまり深くない状態であれば、
う
ん、それで切除して治療は終わりと、
う
ん、いうことになります。
ポリープ つまんでっていうか焼き切るんですかね。
焼いて、まあそうですね、うまくこうなんだろう、首に輪をかけてこう引っ張るような、はい、そんな感じのとイメージしていただければ。
それをつまんできました、
はい、
でその切った後は出血とか
止血用 の, そのクリップをかけたりとかすることはあります、
はい、それとまあとりあえず切ったところはそれで OK、
はい、
まあ、取り切れたら全然構わなくて大丈夫と、
はい、
で取ったものを、
はい、
病理と言いましたか。
そうですね、検査顕微鏡で見る検査に出しまして、
それを見ないと判断はできない。
そうですね、最終的にはそこのでの診断が、まあ、最終診断ということになります、
うん、大学病院だとその病理っていうところはあると思うんですけど、
はい、
ご近所の内科医だとどういうふうになるんですか。
必ず大学に来るようになってますので。
そうすると、まあ、大学の方で診断をして、この患者さんはがんじゃなかったよとか、
そうです、
がん細胞見つかりましたよとかっていうのをまたかかりつけ医の方にお知らせ。
そうですね、はい、
で、がんが見つかりました。ポリープが取り切れませんでした、
はい、
この場合はどうなるんでしょう。
もう手術の対象になります。
手術、
はい、
はい、ちなみにこれはまあ大学病院以外でも
でももちろんできます、うん、はい。
なんか手術と聞くとその時点であの血の毛がさーっと引いてものが考えられなかった
り、今はですね、はい、内視鏡で他の手術も結構増えてますので、要するに傷をですね、うん、お腹がバッと開けてと、うん、そういうことではなくて、うん、お腹にそのカメラを差し込んで、うん、で、まあ、僕らの手の代わりになる鉗子というものを入れてですね、うん、その中で手術すると、うん、非常に傷も小さく済みますし、術後の経過も非常に早いと、うん、回復も早いと、うんうん、いった術式があります。
ここら辺はそうすると、まあ、がんと疑われる病変が小さかった場合、
そうですね、
ですね、ええ、かなり大きくなっていて、がんが見つかってる場合というのはどういうふうにするんでしょう。
は、まあ、うちの場合ですと、僕はまあお腹を開いて、うん、でまあ、普通に病変部分を切除して、うん、また腸をつないで、うん、で終わりと、
うん、あ、じゃあ腸を、まあ、その分短くしちゃうということ
ですか。短くなっちゃいますね、はい。
ちなみにこれで治った場合というのは腸が短い、距離がないから当然お腹は緩くなっちゃうということですかね。
そこまでもそれなりに適応してくるもんです人って。
ああ体の方が、
そんなに影響はないかと思いますけど。
そうして、取り切れた場合はそれで、まあ、お腹も閉じました、
はい、
で傷も塞がったので、
はい、
じゃあ退院ですね、
はい、
でそこで患者さんとして終わりですか。
いえ、その後があるんですね。
その後があるんですか。
当然取ったものはまた再度病理検査に出しまして、
はい、
そこでその最終的なそのがんの深さであったりとか、うんうん、周りのリンパ節の転移の程度であったりとか、そういったもので最終的なそのステージって決まってくるんですね、
うんうん、
で今ですとステージ3以上であれば術後にその抗がん剤を内服した方がいいという、
うん、
ことになってます。
3というのは全体でいくつステージがあるんですか。
で0、1、2、3A、3B、4 ですね。
あ、複雑ですね、
4っていうのはもう全身転移している状態なんですね、で3までが一応手術で取り切れているということで、うんうん、でその3のうちの 3A と 3B って、まあ、そのリンパ節の転移の数で分けてるんですけども、うんうん、3A 以上は術後にその抗がん剤を飲んだ方がいいだろうというふうになってます、
うん、ということは先生、患者さんがですね、まあ、お腹切ったでそれで終わりということで安心してはいけない。
いけないですね、うん、あくまでがんの治療っていうのは、うん、手術は半分
半分
半分、
あ、
その後5年間再発させないように、うん、するのが、まあ、我々のまた重要な仕事ではありますね。
あ、じゃあ消化器外科というのは外科とは掲げてるけども、その手術の日1日で終わりということではない。
そうですね、その後がありますので、うん、再発したら下でまたその後の治療がありますから、
うん、
やはりそこで手術してその日で終わりということではないです、
うん、ということはあれですね、消化器外科は、術後5年でしたっけか。
一応大腸がんの場合は術後5年、うん、何もなければそこで治癒と、うん、初めて治ったと、
うん、
いうふうに、ですんでよく、手術の後ですね、お家の方が手術は成功しましたでしょうかって言うんですけども、
うん、
我々にとってみると何をもって成功というのかと、
うん
うん、無事帰ってきましたけどもがん残ってますじゃあそれは成功ではないですし、がん取り切れましたでも死にましたでは全然成功とは言えませんし、
う
ん、
ですよね、
ですんで、うん、あくまでその再発せずに5年間経った時点で我々の成功と、
うんうん、
いうふうに言ってます。
ということはその手術後の治療っていうのは内科の先生とか、
ええ、
あるいは場合によっては放射線科とかもあるんですか。
がんが残ってる場合ですね、うん、抗がん剤やったりとか、うん、放射線当てたりとか、
うん、
そういった治療になってきますので、うん、もちろんそういった先生方との連携が必要になります、うん、まあ、基本的には術後の患者さんは、
うん、
我々で見てます。
そうやって、まあ、大腸がんの患者さんが、元の社会生活に戻れるように、
はい、
ということを、まあ、外科のチームで行っている ということなんですね。
そうですね、は
い、まあ、これがまあ治療としてはそうなんでしょうけど、
はい、
治療する前に、まあ、本当はがんにならない
ならないのが一番いいですけども、ね、なかなかそうはいかないですが、それ分かったら多分誰も苦労しないと思うんで、
うん、ならないための予防法があったらもうノーベル賞もんですか。
そうですね、うん、まあいろいろ食べ物であったりとかその運動であったりとか言われてますけども、うん、決定的なものっていうのは今時点では分かってないですよね、
うん、は
い、
つまりは大腸がんになる決定的な因子が分からない、はい、ということですね、
まあ、遺伝子以上の、うん、が元になる大腸がんっていうのもありますけども、うん、多くはそのまだはっきりとは分かってないです、う
ん、じゃあそのこれまで言われてきたいろんなその、まあ、予防法みたいな言い方も、
ええ、
これよりはこっちの方がマシだという程度、
マシやっぱり運動ですかね、運動することによってもちろん便のでももちろん良くなりますけども、うん、今言われてあのメタボリックシンドロームですか、肥満とかですね、肥満になるとやはり他の悪性疾患になる比率も非常に高くなりますので、うん、そういったものを予防する上でもやはり運動っていうのはよろしいかなと思いますね。
運動をすると、じゃあその、まあ、もちろんカロリーも
消費されます
けども、
はい、
それ以上にまあご飯は美味しいですよね。
美味しいですね。
美味しいのはいいんですか。
いいです。美味しく食べれるのが、うん、一番ですね。うん、それがまあ免疫力を上げると。
あ、腸が動いて。
はい、
なるほどね。そっか、じゃあとりあえず歩くことぐらいですか。先生みたいに
歩くので十分です。
野球はちょっと無理だろう。
歩くので十分ですね。ジョギングまで行かなくても、うん、30分1時間毎日歩くとか、うん、そういった運動で十分だと思います。弘前はあの幸い雪かきという運動あります。
確かにね、ありますね、はい、うん。あれが運動だと思ってないから、あの区域だみたいなありますけど。
あの逆手にとってあのいい方に。
なるほど。これは俺の健康のためにやってるんだぞと思えばいいわけですか。
はい、
じゃああれも楽しみつつやるとゆっくりやらないといけないですね。
ゆっくり
その方が腰にも負担がかからないし。
はい、
あとよく言われるその食物繊維とかですね、
はい、
がんにならないための食事とか
ですね。これ難しいですね。あれがダメ、ね、これがダメって言いますけど、うん、それ制限しちゃうと本当にバランス崩れてしまいますんで、
うん、
あんまり気にせずに普通にバランスよく食べるのが一番、うん、
バランスよく食べるってなかなか難しいですよね。
でも少なくとも青森県県産の、うんうん、野菜とかですね、
うん、
まあリンゴもそうですけど、うん、その辺を中心に食べてれば、うん、大きな間違いはないんじゃないかと勝手に思ってますけど、はい、
青森県産にはお肉もたっぷりあります
か。お肉もありますね。お魚もありますね、
これは食べちゃいけないってことじゃなくてバランスよく食べる。
そうです、はい、
あともう一つ先生、二次予防というのが最近よく言われてますけど、二次予防って何ですか。
やはりですね、食べ物っていうか予防っていうのはやっぱり完全には無理だと思うんで、
うん、
まあ、なったらしょうがないんで早く見つけると、
うん、
早期発見早期治療、
うん、
そのためにやはり検診を受けることが非常に大事かなと思います、
うん、先ほどの便の検査、
ね、そうですね、ただ便取って出せばいいだけですから、
うんうん、そうですね、他の検査だと血液取ったり、大変ですもんね、じゃあそういうその便の検査を1年に1回でいいんですか。
十分だと思います。
これをきちんと忘れずにすると、
は
い、
い
うことですね、はい、まあ、実際にその先生は、この後6月の22日10時でしたっけ。
そうですね、はい、
下土手町のアップルウェーブの、建物の1階にあるコミュニティプラザですね、そちらの方で、大腸がんにならないためにという講演をしてくださいますので、このラジオを聞いている皆さん、6月22日の10時、これ事前申し込みは必要ですかね
と思います、はい、
では詳しくは、いつものことを
いつものそうですね、
ですね、そちらの方にお問い合わせいただければと思います、はい、今日は、消化器外科の坂本先生においでいただいて、6月22日の講演も含めてお話を伺いました、
はい、
今日はありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあいかがでした。この番組は私庄司が毎回弘前大学から面白そうな先生に講師をお願いしています。今週は弘前大学大学院医学研究科消化器外科学講座の坂本義之先生を迎えして、大腸がんにならないために予防と診断というテーマでお話をしていただきました。 アシスタントの藤田さん、
はい、
今日の坂本先生のお話、はい、どこか印象に残りました？
そうですね、風邪をひいた時に薬に頼るのではなく、ご飯を食べて腸を動かして体を元気にしようっていうのがとてもいいなと思いました。はい、
うん、そこはいいところに目をつけましたね、はい、確かに、病気で食欲がない時でもちょっとでも食べて免疫力を高めるってのは大事ですもんね。
どうしても先生のところに行ったら薬がもらえるっていう安心感あると思うんですけれども、うんうんうん、やっぱり自分の免疫を高めて自分でちょっと頑張らなきゃいけないって先生が言ってたので、うんうん、私も風邪をひいたらとりあえず寝ておこうかなと、
なるほど、
いっぱい食べて寝ておこうかなとい
いですね、食べて寝るとね、はい、はい、ところで皆さん、こんなことを研究している先生はいないかなとか、こんな先生の話が聞いてみたいなって思ったことはありませんか？弘前大学になら皆さんのそんな願いに応える先生がきっといらっしゃいます。この番組宛て、そんな皆さんからのリクエストをお寄せください。それともう一つ、この番組は青森県民カレッジの単位がもらえます。青森県民カレッジを受講中の皆さんはぜひ聴講してくださいね。そして弘前大学の障害学習教育研究センターのページにアクセスすると、この番組の概要を見ることができます。リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学のご協力、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしました。それではまた次回をお楽しみに。Sometimes I wonder why, I wonder why.